思います。続きまして2つ目のトークテーマはこちら。第2話サブタイトルのその一瞬が好きになるってどういう意味なのか解説お願いしますと。私からでいいんですかって感じなんですけれども、私一応声優やってますけど、あんまりその公式な解釈は聞いてないというか、まあね、ディレクションの時はガッチガチにこう、この人は今このセリフに対してこう思ってるんですっていうのをこうもうすごいいっぱい赤入れるような感じで聞いてはいるんですけれども、全体的な作品の解釈をですねそんなに聞いてない、なので半公式半非公式みたいな人間なんですけれども、ちょっといいですか、じゃあ説明しても。はい、結構口ではですね説明しにくいんですけれども、その一瞬が好きになるの好きっていうのがもともとカタカナで書いてあるんですね。これは好きっていう言葉をダブルミーニングというか2つの意味で捉えていて、1つ目が普通に好き、 like、love の好きで、2つ目が好き、ちょっとうまく言えない、隙間の好きっていう意味になっているそうなんですね。で、まあその2つの意味がどこでこう出てくるのかっていうのは皆さんにぜひいろいろと考えていただきたいなって思うんですけれども、その一瞬が好きになるというか好きになるというか、そういうねなんかこういろんな違いをこう楽しんでいただきたいですね。まあね、お互い結構この作品好きなんでしょうね。なんかちょっといろいろ違う気はするんですけれども、物申したいところは多いんですけれども、まあ好き同士なんですけれども、お互いいろんなところに好きがあるよねみたいな、そういう話ですね。まあ香りなんてね好きだらけですからね、もう攻撃し放題され放題みたいな感じなんですけれども、あとですね、まあこの物語としましては結構好きっていう、まあ、ラブをこう大きなテーマとして掲げているところもあるので、いろいろねこう家族であったり友達であったり恋人であったり異性であったり同性であったり、まあここで言う同性って結構ねなんか友達の意味もあり、こう恋愛対象っていう意味もありみたいな、いろんな意味を含んでいるかと思うんですけれども、まあいろんな好きの形大きさがあるよねっていう意味でも、こう漢字一文字にとらわれないカタカナの好きっていうのを入れたそうです。最後のトークテーマはこちら。突然ですが何か最近のユリエピソードをください。美咲のモチベーションのため。何なんでしょう、そんな無茶ぶりありますか。なんか毎度結構難しい質問されるなって思ってるんですけれども、そんなもの普通ありますって思うんですけれども、だってユリエピソードですよ。私が絡んだ時点でユリじゃなくなりません、レズエピソードになりませんって感じなんですけれども、いやこの質問をですねもらっていろいろ考えていた時なんですけれども、いやなんか持ってるなっていうかちょっとなんかどうなんだって思ったんですけれども、私ですねみゆちゃんいますね、公式カップルからなぜかつまはじきにされていて2話ではあんまり出てこなかったあのみゆちゃん、飯塚みゆちゃんとですね恋人になりました。なんだそりゃ、痛いって感じなんですけれども、夢の中でですね恋人になりましたって言っても結構とんでもない話ですよね。だってみゆちゃん CV 私だし、私 CV 私だしみたいな、なんか何を言ってるんでしょうって感じなんですけれども、いやでも夢の中でみゆちゃんと恋人になったんですよ。私前回ね誰と付き合いたいですかって質問があったかと思うんですけれども、みゆちゃんだったそうです。本命はそうなんだって感じ、もうなんか自分でもそんなに意識しているつもりはないんですけれども、みゆちゃんのことね。で、夢の中ではなんかねみんなには内緒で付き合ってるっぽいんですよ。でも正常で付き合ってるっていう感じじゃなくて、なんか共学の高校に通ってて、高校ってって感じなんですけど、そもそも私25ですよみたいな感じなんですけれども、まあ高校生で付き合ってて、でもみんなに内緒だから2人で密会っていうんですか、みんなのいないところに集合して一緒にお昼食べたりとかお話したりとかしておりました。結構健全な感じでいましたよ。香りみたいに落ちたりしませんよ、いろんな方面に。ある日ですね突然こう放課後に ユキの家に行きたいわって言われたんですよ。なんだなんだ、家に行きたいわ。私だってあれですよ、一人暮らしですよ、実家暮らしじゃないんですよ、現実的にね。まあ夢の中でも多分一人暮らししてたんだろうなって感じなんですけれども、それで、あ、ミユがうちに来たいだって、これは接近のチャンスだみたいな。いつもはね、こう隣に座ってお話しすることしかできないけど、これは何か進展があるんじゃないかって夢の中の私は結構思いました。結構エッチなこと思ってんだなって感じなんですけれども、それで、いやでも実はその日友達と遊ぶ約束をしていたそうなんですね、私が。で、みゆちゃんと付き合ってることは誰にも内緒だから、こうそのわけは言えないじゃないですか、どうしてもみゆちゃん家に呼びたくても。だから、ごめん、ちょっと用事ができちゃったから、まあ、みゆちゃんとのデートですよね、おうちデートできちゃったから、今日遊びキャンセルしていいかなみたいなことを友達に言ったら、え、なんで、なんかそんな急に予定ができることってあるのみたいな、あんた一人暮らしだから親のなんか予定が入ることもないし、何なのみたいな、怪しいみたいなことをすごい言われて、いやでもね、恋人とね、もともと予定は入っていたとしても、恋人とイチャイチャする方を優先したかったのか、すごい友達にごめん、本当に本当に大切な用事が入ったっていうことを言って、ちょっと友達と険悪な感じになって、その後夢がどうなったのかは分かりません。険悪なムードになったところで夢から覚めました。残念。なんかもう現実じゃないんだからね、何しててもいいから、ミユとどんな感じにこうイチャイチャしたのかとか、そういうのですね、個人的に気になったんですけれども、あの夢の続きは見られるんでしょうか。もともとユリ以前に恋愛の夢をそんなに見ないのでですね、すごい印象に残ってるなと思います。本当に先が気になるな、みゆちゃんとどんな感じになったんですかね、まあ、この先はご想像にお任せしますが、この先はちょっとあなたには早いってことだったのかもしれないんですけれども、はい、すごく気になる夢を見てしまいました。こんな感じでいいですか、ゆりエピソード。どうなんですかね、もう今のでどれぐらいときめいたのかちょっとわからないんですけれども、まあでもね、この夢の話をしたらですね、もちろん自分の演じたキャラが夢に出てくるなんてことはですね、そうそうないというか初めてですよ。なのでちょっと友達から病気なんじゃないの、ちょっとその ER の作業しすぎなんじゃないのっていうことを言われてしまって、私もそうかもしれないなって思っているんですけれども、さあ、美咲監督に刺さったのか楽しみでございます。でもね、うちのサークル的には関係者の中ではですね、みゆちゃん大人気なんですよ。私はすごい推してるってわけではないんですけれども、なんかみゆちゃん好きな人が多いですよね、なんでなんだろうって感じなんですけど、まあそれはね、先まで聞いていただけたらわかるかなと思います。いい間にもみゆちゃん専用のいい間にがありますので、こう楽しみにしてください。はい、今回はこんなところでしょうか。3話公開の際にもまたいろいろお話していきますので、次回のキャストコメントも楽しみにしていただければと思います。
エンリフ公開情報。現在の最新話は第2話その一瞬が好きになるとなっております。その他 ER マニアックスと題しまして、細かい企画も順次公開中。すでに ER マニアックス00エンドレスリフレインプロモーション音声、01飯塚美優キャラクター紹介音声を特設ページおよび公式 YouTube チャンネルにてお聞きいただけます。そしてそして、公開中の全オーディオデータを非圧縮 WAV でダウンロードいただけるようになりました。詳細は特設ページでご確認ください。次回公開話は第3話、君の永遠にドキドキしてられたらって。はい、今作一短い話数となりますので、すぐ公開になるかなと思っております。お楽しみに。エンリフ公開情報でした。お送りしてきました ER メモランダム02、終わりの時間が近づいてまいりました。さて、突然なんですけれども、8月3日がですね、
今作主人公中村香織ちゃんのお誕生日とのことで、おめでとうございます。健やかに育っていってもらえたら、10歳いや9歳ですね、9歳上の先輩はとても嬉しく思いますよ。私も7月に25歳になりまして、意外と近いんだなって思いました。誕生日がインドアな夏生まれ仲間としてですね、今後とも仲良くしていきたいなと思っております。残念ながらシリーズ内ではですね、この誕生日出てこない可能性が高いとのことだったので、ここであえてお知らせしておきました。皆さん祝ってあげてください。何度も再生してあげてください。はい、エンリフ制作チームはあなたからの作品感想をお待ちしております。アドレス言いますよ。 ulphp@m-pe.tv までお送りいただけましたら監督に直接届きます。 ULP のツイッターサイトのメールフォーム、拍手、私のブログなどからも送っていただいて大丈夫です。それでは今回はここまでです。次回第3話、君の永遠にドキドキしてられたらってでまたお会いしましょう。お相手は風根ゆきでした。